ハレルヤ、おはようございます。お久しぶりです。いつもお祈り覚えてくださって、支えてくださって本当にありがとうございます。家族全員、また教会の一人一人も、元気でやっております。皆さんにも本当によろしくお伝えくださいというふうに、言っていました。そうですね、久しぶりですよね。子供たちも、成長しまして、順子もですね、もう走り回っております。ケンも小学校入って、本当に、大きくなりまして、野球の少年団やってるんですね、今ね。で、礼儀もすごく身についてきてね、こんなにできる子だったかっていうぐらい挨拶。感謝だなと思っています。最近イルミネーションをね、つけたんですよ。もう商店街、寂れた商店街にありますから、ちょっとでもかっこよくと思ってですね、中国で仕入れましてですね、そういうちょっとツールを持ってますんでね、欲しかったら言ってください、教えてあげます。で、10メートルぐらいの長さで3メートルぐらいのこう垂れるやつあるじゃないですか、よくあれ購入しまして、もう一人で屋根登ってね、作業。昔は高いところ平気だったんですよ。それこそ設備屋さんやってた時は足場カンカンカンって登っていくの。もう今となっては、はしごでもう屋根の上で、本当に怖くなって、下からこう見えるじゃないですか。昔はこんぐらいこうやって身乗り出せるぐらい平気だったんですけど、今もうダメですね。何年ですかね。高所に行くと人は低くなりたくなるんですね。震える手で。やりまして、もう本当に4時になったら自動的にパッとつくようにしたんですよ。で、4時の5分前にね、こうやって外出てこうやって、ついたーってやってます。ね、次の日ぐらいに強風でもう垂れたやつめちゃくちゃ絡まってね、また上がんないといけない。元気にやっております。今日はですね、プレクリスマスということでね、なんとも中途半端でございますね、本当にね、プレクリスマスね。皆さんは信じやすい方ですか、それとも疑い深い方ですか。皆さんからどう見えてるか分かりませんけど、私こう見えてね、結構純粋なんですよ、ね。信じやすいところもある。一回食べて嫌いになったメンマというね、食べ物ございますね。メンマ嫌いです。なので小さい頃に食べてうわっと思ってずっと食べなかった。で、メンマの正体知らなかったんです。ある時ね、後輩とラーメン食いに行って、ね、長澤さん知ってます、このメンマって、これ割り箸茹でたやつなんですよって言われて、うそーって言ったんですよ。僕がうそーって言ったら後輩もうそーって顔して、ちょっと純粋なところが、そんな純粋な私でもさすがにそれはないだろうっていうことが最近ありましてね。みち、言いますね。私の、妻ね。朝起きてきたら、みちが興奮して、ちょっと聞いてって言うんですよ。コンタクト入れた記憶ないのに入ってんだよね。ヒロリ入れたって言われたんですよ。さすがにそれはないだろうって。おそらくだけど、入れた記憶というよりも外した記憶がないんだよ。そして自分で入れた記憶がない人がなんで人が入れたと思うことができるのか。私が目を開けて入れるわけがないね。さすがにそれはないだろうと、もう本当に驚愕しまして、元気でやっております。今日のテキストはね、さすがにそれはないだろうなんですよ。皆さん、クリスマスって実はさすがにそれはないだろうなんですよ。いや、世界中が祝っているこのクリスマス、さすがにそれはないだろうなんです。一箇所ですね、皆さんで読みましょうか。はい、短いので皆さんで読みましょう。3、はい。本当に私は主のはしためです、どうぞあなたのお言葉通り好みになりますように。こうして御使いは彼女から去っていった。一言に祈って始めたいと思います。愛する天の主神様、今私たちが読んだこの聖書の言葉は、神の霊によって書かれた 昔から今もそして今から常しえに変わることがない生ける神の言葉だと信じます。今日も私たち一人一人にあなたが語ってくださいますように、これからの時間を委ねて愛するイエスキリストの御名によってお願いします。アメン。さて、この言葉はマリアというね、イエス様のお母さんも皆さん知ってると思いますけど、が発した言葉でございますけど、この言葉が発せられる前に、まあ、本当に衝撃的な出来事がマリアの身に起こるわけです。ある日、天使がやってくる、ね、そしてマリアに衝撃的な事実を告げるんです。あなたは身ごもって男の子を産む、ね、その方は神の子、と呼ばれる、名前をイエスと名付けなさい。皆さん、クリスマスのシーズンになったら必ずこれは、まあ、ある意味では劇とかいろんなところで目にすることができます。皆さんどうでしょうか。普通に生活していていきなりおめでとうって言われたことないですか。ないと思います、ね、何がですよね。いきなりおめでとう、何かいいことあったっけ。まさにマリアはいきなりおめでとう、恵まれた方って言われたんですよ。って、この時マリアはですね、ひどく戸惑った、ね、ひどく戸惑って何のことか考え込んだって書いてます。そりゃそうですよね。そしてその後に言われたことが衝撃的だったんです。メシアがあなたから生まれる、ね、イスラエルの王があなたから誕生する。その予言はまさしくサムエル記に書いてあるダビデの子、ね、その王座は固く常しえに立つと言われたその約束の子があなたから誕生するんだよという、とんでもない事実ですよね。その時マリアはまさにさすがにそれはないだろうと思うことだった。マリアという人は思慮深い人です。ただノリで生きているような人ではないわけですね。嘘マジでじゃないんですよ。はあって考える、どういうこと。ルカの福音書の2章に入ると羊飼いたちがイエス様生まれてから来るわけですね。そして自分の身に起こったことを話した。みんなはそれを聞いてひどくびっくりしたけど、マリアは心に収めて思いを巡らしていたって書いてる。すべてのことを心にまず留めて思いを巡らすタイプの人。またイエス様が成長して一緒に神殿に行った時ね、イエス様は迷子事件あったでしょ。でなんで気づかないんだってぐらい親も気づかないで帰るわけですね。で途中で戻ったらイエス様が堂々と大人と話をしている。でその時もマリアはこれらのことを皆心に留めていたって書いてある。つまりマリアは一つ一つのことをしっかりと心に刻んでいる女性です。思慮深い女性です。なのでそのマリアに告げられた衝撃の事実は 彼女を戸惑わせた、かもしれないですけど、彼女はすごくそのことについて考えたということがわかる。考えて考えて考えた上でさっき読んだこの言葉をマリアは絞り出したということがわかるんです。皆さん、聖夜劇なんかでは可愛い女の子が私は主のはしためですって言うでしょ、ね、あんな風には言わないんですよ普通はね。絶対に、はあ、そんな事実があるのか、さすがにそれはないだろうと思いながらも振り絞る言葉、それがあなたのその言葉通りにこの身になるようにという言葉です。さて今日はその言葉から私たちに教えられている神様のメッセージとは何なのか、この身になるようにというのはどういうことなのか、一緒に考えていきたいと思います。まずマリアが言ったお言葉通りこの身になるということ、それはですね、もちろん私の人生に神の言葉が成し遂げられるということもそうですけど、言葉がこの身に宿る、つまり神の言葉を身ごもるという生き方なんです。皆さん、神の言葉を身ごもる生き方、私たちには神の言葉が与えられています。それらがその言葉通りにこの身に起こっていくということを願う生き方というのは、まさにその神の言葉が命となって、そして命、神の言葉が命となったのが人となって、人となった神の言葉を身ごもったマリアの生き方です。神の言葉を身ごもっていく、肉の性質ではない神の言葉という神の性質が 私たちのうちに一つとなっていくという生き方、つまり簡単なことではないということ。一番目、神の言葉を身ごもる生き方していくときにどうなるか、それは肉を苦しめていくということですよ。神の言葉を身ごもるとき、神の言葉を本当に自分のものとしていくとき、肉は苦しむということです。宿すというとき、その瞬間から神の言葉と肉との戦いが始まっていくんですよ。これを妊娠ということに置き換えると分かりやすいかもしれないですね。母親となるとき、新しい命がこの体内に宿った瞬間から、母親の体というのは変化していくわけです。体質も変わっていくわけです。眠れなくなるわけですね。人によっては髪の毛も抜けていったりとか、本当にいろんな体質の変化が現れてくる。分かりやすいのがつわりという症状ですね。つわりはもちろん人によってその大小、あるって聞きますけど、あれは体に宿った命を守るための働きだと言われています。赤ちゃんを攻撃する悪いものから、赤ちゃんを守るために、それを排除するために起こるのがつわりと言われているわけですね。体質が変わっていく、体に変化が起こっていく。普通人間というのは、異物が放り込まれるときにそれを拒絶するためにアレルギー反応というのを起こすわけですね。だけどこれは神様素晴らしいなって、神秘だなまさにって思うのは、母親と子供の間にはそのアレルギー反応が起こらない、ね、起こらないんだけど、やっぱり自分の中に別の命が宿るということは、体にものすごく負担を与えるわけです。私は1人目、ケイムがミチが妊娠したときに、つわりが本当にひどかった。私が外から帰ってきただけで、うーって言われたんですね。まるで敵が来たかのような目で見られる。男性のお父さんはそういう経験あるかもしれない。うーっと、もう敵むき出しの顔でね、こういう、もう本当にこういう感じで、何か悪いことをしたっけなっていうぐらいの感じでね、夜中隣でうなる声が聞こえるわけです。私結構眠り浅いから起きちゃうんですね。なんだ隣だ、聞いたこともないような低い声で、大丈夫、何したの。夜中3時ぐらいですね。リンゴ食べたい。リンゴ、夜中の3時にリンゴ食べたい。分かった。もう本当にね、もう寝ぼけながらですね、こう台所に行ってリンゴを剥くわけですよ。なんだこれ、リンゴ食べたい。もうこっちもフラフラになりながらですね、リンゴの剥いて、はい、持ってきてよリンゴ、ありがとう。取ってですね、ひとかけら、ありがとう。本当に一口だけ、何なんだこれは、苦しいんだなと思いました、ね、食欲ないけど食べないといけないからねっていう、もうわけわからない状態。体はつらい、ね、体はつらい。私たち霊的な意味において神の言葉を宿すということは、そういう戦いが起こるんですよ。もし神の言葉を本当に自分のものとするときに、肉に戦いが起こらないんだったら、宿していないのかもしれない。責められることがないのであれば、苦しいと思うことがないのであれば、神の言葉を本当の意味で自分のうちに宿していないのかもしれない。神の言葉は生きていて力がある。諸刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろいろな考えや計り事を判別することができる。貫き通されることがある。肉が本当に苦しくなることがある。これが神の言葉です。もちろん私たちを励まし、立て上げることも神の言葉です。でも宿すときに、どうしようもない自分の中で、 神の言葉と相反する肉がやっぱり照らされていく、差し通されていくという経験をしていくわけです。この世の価値観、私たちの肉の性質とは神の言葉は異なるから、相反するから。マリアも神の言葉を与えられた時に葛藤しもがき苦しんだんです。自分にそんなことが起こるのだろうか、どうなってしまうのだろうか、普通に考えてこんな困難が考えられる、ね、ユダヤの社会の中では婚約した時点で結婚と同じ効力があるわけですよ、もし結婚してないまだね、そのような段階で妊娠なんてしたっていうことが分かったら普通に石打ちの刑なんですよ。考えうるさまざまな困難やリスクを背負いながら、ね、それでもその神の言葉をこの身に起こるようにと告白したマリアの気持ち、神の言葉がこの身になるということは簡単なことではないということです。二つ目、神の言葉を宿すということはどういうことなのか、宿すときどうなるのか。しかし神は理解者を与えてくださるということです。神は理解者を与えてくださる。マリアにとって最大の苦しみとは何だったのか。それは最愛の夫ヨセフを傷つけ苦しめてしまうことです。彼と離別しなければならないことです。でもどうだったでしょうか。神はその夫ヨセフをマリアにとって一番の理解者にしてくださった。それがマリアにとって最高の慰めになったわけです。ヨセフもヨセフでしっかりと神の啓示を受け取って、マリアにそのようなことが起こっているということ、にわかには信じられないこと、さすがにそれはないだろうと思えることをヨセフはしっかりと受け止めた。皆さん、神の言葉を宿すときに私たちには孤独と戦っていくこともあります。理解されないということがあります。苦しむことがあります。でもその苦しみを一緒に乗り越える、理解してくれる理解者を神は与えてくれる。あなたが神の言葉を受け取るとき、その言葉を一緒に受け取って神の御心を進んでいける理解者、パートナー、仲間を神は与えてくださるということです。もし理解されない苦しみの中に今いる方がいるならば、あなたと一緒にその苦しみを分かち合える理解者が神は必ず与えてくださるし、いや、神自身があなたの苦しみを、葛藤を、孤独を最も理解される方であることを、もう一度今日受け取って信じたいと思います。神の言葉を宿していく時に私たちは孤独になったり苦しんだりもがいたりする。でもそれを理解できる仲間が与えられる。3つ目、神の言葉を宿すときに私たちは神の栄光を見ることができるということです。神にとって不可能なことは一つもありませんという天使の、ね、見告げ、これはその言葉を宿した者しか体験することができないんですよ。信じた者しか、受け取った者しかそれを経験することはできない。本当にそうだったということね。いやー、ないでしょうと言った者にはわからない。それが神の言葉です。この身になるようにと願った者だけがその後に起こる神の栄光を見ることができる。皆さん、これが神の言葉を宿していくという生き方です。私たちも神の栄光を見たいのならば、この身にそれが起こるようになるようにと求める必要があります。マリアはその時わからなかったでしょう。全てを理解することはできなかったでしょう。言われたことがあまりにも大きすぎて受け止めることができなかった。でもできなかったけど、その後彼女はしっかりと神の栄光を見ることができた。これはその神の言葉を宿した者しか体験することができない大きな 祝福、喜びです。イエス様って本当に完璧だなって思うんですね。本当に完璧、パーフェクトヒューマンっていないんですけど、イエス様はそうですよ。完璧だなって、なんでって。マリアはね、本当にこの後イエス様と幼子イエス様をね出産して、でイエス様と一緒に育てていくわけじゃないですか。でもイエス様が交渉外に入るときにね、やっぱり悲しい思いをするんですよ。いきなり水をぶどう酒に変える奇跡の時ぐらいから、いきなりね、女の人って言われるようになる。女の人、私とあなたに何の関係がありますかって、いきなりドーンって悲しいって母親だったら思うと思う。そうだよなって、この子はメシアだから、神の子だから、そうだよなって理解はできたとしても、やっぱり悲しいですよ。女の人、そして罪人として十字架にかけられていくわけじゃないですか。理解するけど受け止めきれないって思う。でもね、イエス様本当に素晴らしい方だなと思う。十字架の最後のシーンがありますね。出ますか。兵士たちはこのようなことをしたが、このようなことっていうのは、イエス様の着物を分け合ったっていうね、イエスの十字架のそばには、イエスの母と母の姉妹と、クロパの妻マリアとマグダラのマリアが立っていた。イエスは母とそばに立っている愛する弟子とを見て、母に、女の方、そこにあなたの息子がいますと言われた。それからその弟子に、そこにあなたの母がいますと言われた。その時からこの弟子は彼女を自分の家に引き取った。この後イエスはすべてのことが完了したのを知って、聖書が成就するために私は乾くと言われた。イエス様はすべてのことが完了する前に、最後に自分の母マリアを気遣ったんですよね。弟子ヨハネにですね、あとはこのお母さんをあなたに任せるよ、先にお父さん、夫ヨセフは亡くなっていましたので、お母さん一人になってしまう。それを十字架上でね、イエス様はね、あとはヨセフが、ヨハネが面倒を見るから安心してねってお母さんに向けた愛のメッセージ、これを読んだ時に、ああ本当にイエス様ってすごい。ある意味で、あの時母と息子の関係ではなくなってしまったかもしれない、ね。この時も最後まで母って言わなかった、女の方って言ったけど、でもやっぱり自分を産んで育ててくれた、母マリアのことを本当に最後気遣ってね、安心していいお母さんっていう、イエス様の気持ちがここで現れている。マリアはどれだけ、もちろん十字架をにかかっている、本当に苦しんでいるイエス様を見て苦しんだけど、本当に慰めを受けたと私は信じています。神の言葉を宿すときに、私たちはやはり苦しい時があります。それがいつどのように実を結んでいくのか、結ばれていくのかわからないこともたくさんあります。でも最終的にイエス様は全てを栄光に変えてくださるんです。神の心、言葉を宿していく生き方、マリア、それを本当に全てを考え込んでね、理解できなかったとしても、この先どうなっていくんだろうという不安があったとしても、でもその言葉がこの身になるようにと振り絞って出した、そのマリアの信仰、私たちも今日本当にそこから教えられていきたいと思います。イエス様は今日私たちのために言葉が人となった、神の言葉が人となった、それは私たちのためにです。その言葉が私たちのうちに本当に成就していくことを神は願っておられます。皆さんの人生において、皆さんの家庭において、職場において、学校において、皆さんを通して神の言葉が成就していくこと、 皆さんのうちに宿っていくことを神は願っておられる。なので私たちがすべきことは、主よ、私はあなたのはしためです、あなたの言葉の通りに好みになりますようにという告白。来週はいよいよ境町クリスマス、神の言葉、神にとって不可能なことは一つもありませんという言葉が成就する時ですよ。家族に救いが、境町に救いが訪れる時ですよ。皆さん、その言葉を受け取ったのは牧師ではない、リーダーだけではない、皆さん一人一人です。神にとって不可能なことは一つもない、その言葉が皆さんのうちに宿っていくこと、命を持って溢れ出ていくこと、救いとなっていくことを信じてお祈りしたいと思います。一言お願いします。